パート2、大戸平。1999年12月19日。美咲に母を見舞った後、美和崎の弟宅に行くことになっていた。兄弟夫婦で団らん。母のこと、互いの近況、仕事のこと、趣味のこと、最近の新宮、美和崎の話題、親戚知人、郷里の同級生の話。語らいは次々と枝葉を渡り歩いて、遅めの昼食はすでに夕刻まで長引いてしまった。明日何時に帰るん？と弟。上倉さんに参ってからと考えているんやけど、それやったら、せっかくやさかに、大戸平の古道を歩かへん？そら、嬉しいけど。それじゃあ、朝10時頃迎えに行くよってに、ロビーで待っててくれる？ということで、本日12月19日、兄弟夫婦4人で、熊野古道大戸平を歩くことになった。那智勝浦西隣の南紀湯川の夜は知らんできた。ホテル熊野寺に泊まっている。正面の熊野灘はまだ薄ぼんやりしているが、左の木の松島も右手の太地湾もそれと見通せる。朝日は太地湾の山から出るようだ。6時半頃に突っかけでホテルを出て、海沿いの小道で待つことしばし、暑い雲間に陽光が少し顔を出した。10時前、弟夫婦が車で迎えてくれた。早速那智高原へ。真冬の寒さではないが、風が冷たい。10時20分、那智高原公園から西を仰ぐと、間近の妙法山から遥か円山まで、山並みは横に縦にうねっている。この眺め、弟は十条たる山並みと言った。公園の一角に妙法山富士見台という指標がある。あそこが妙法山やで。弟が説明を始める。二、三十分登ったら展望台になったある。そこで撮った富士山の写真が飾ってあるんやで。そやからほんまに見える時があるらしいんや。何せ300キロ以上も離れた富士山がやで。ちょっと考えられんな。僕はいぶかる。そやの、ものすごい幸運やないとあかん。空気の澄んだ冬の日の出前後だけやろの。気温や湿度、その他の条件も影響するようやけどの。弟が付け加えた。熊野古道大辺地は、熊野早玉神社から高野坂を越えて、万葉集でよく歌われた三輪崎で海岸に出る。熊野灘沿いに佐野王子、浜の宮王子を過ぎ、那智井山への坂道をしばらく行くと、有名な大門坂に着く。梅雨しぐれ、熊野古道は杖ついて、妻のくなりに登り道をたどっていくと、熊野那智大社に着く。そこからかなり急坂を登ったところが那智高原で、ここに熊野古道大戸平口があった。北へ遥か彼方の熊野本宮大社への道だ。このルート、熊野古道のハイライトである。南所は大雲鳥越の 越前峠。ここを過ぎると、小雲取り越えを経て、本宮大社に至る。厳しく険しく、長い参道と王子の面影が延々と続いて、衆生をしばし、神仏の世界に埋没させてしまうという。参考のために両ルートのあらましをメモする。この子を割愛。僕は帰りの列車時刻に合わせて、大戸平口から船見茶屋跡まで往復することにした。体験泊まではこのように優しい道であったはずはない。石畳の坂道は王子と同じだろうが、参道はどこまでも整備されている。ありがたい話だ。それでなければ僕自身、今ここを歩いているとは言えず、まして人に、南紀熊野は素晴らしいですよ、ぜひ一度、と素直に勧められるはずはない。杉とヒノキばかりやね。僕は落胆したように言う。ほとんど全部植林なんや。うっそうとはしてるけど。弟は同意する。続けて。杉とヒノキは、実はならんのや。知ってある？へえ。そやさかに、イノシシやシカやクマや、ふもとに餌を求めて降りてくるんやで。動物もこの辺は随分少なくなったと思うよ。エコロジーの崩れたバランスは、人知れず悪循環を重ねているようであるが、それはそれとして。熊野は片隅の熊野。大げさにここを地の果てと呼ぶ案内書もある。南行苦行が観光誌のどのページにも踊り、癒しという言葉が手軽に扱われている。苦難なくして到達できない癒しの村にしては、住人は僕を含めて平凡だ。弟が妙なことを言った。山形県と和歌山県は似ていると思わへん？そうやね。言っている意味がわかりかねる。山伏といい、反骨精神といい、弟の声は高くなる。あちらはおしんの耐えるだけや、耐えるだけとさ、こっちは何せ秋っぽいからね。僕は混ぜ返す。温泉も似てるよ、と弟。すかさず僕は、日本海と太平洋、大雪の北国と太陽の南国、対極やね。小説家でも、あんたの好きな山形の藤沢周平に比べると、新宮の佐藤春夫や中上賢治はかなり違うんじゃないかの。米沢藩を建て直した上杉鷹山に対して、紀州は手まりの殿様だし、弟は依然不満顔で、そうかな、どっちも魚はおいしいし、山菜も豊富だし、山並みもあるし、立派な川も流れているし、行きたくなってきたね。行ってみようか。前後の話を忘れて僕はけしかける。行こうよ。弟はやっと笑顔になった。山に登って温泉に入ってね。僕は早くも桃源郷を想像している。西斜面からの寒風はかなり応える。時計は12時を指した。風のないところで一本立てようか。弟が片目をつむりながら声をかける。妻は怪訝そうな顔をしたが、僕はしたり顔で、一休みしようということだよ、と。 注釈しながら。そやね、総称か。この前進呈した岩崎元夫先生の山の本で学んだようだ。木の松島を見張るかす絶好の東斜面で弁当を広げた。日だまりになっていて何とも心地よい。すべてが信やん弟の細君の愛称の手料理だった。忙しい英語塾の合間を縫って準備してくれたのだ。おにぎりおいしいわね。どこの米？妻が聞く。佐野の米やよ。今年の。にぎやかに話す三人を尻目に、僕はスナップショットに夢中だった。すぐそこが船見茶屋であることを確認して戻ることにした。寒いどころではない。しばらくの休憩でくつろいだ体を厳しい寒風が吹き抜ける。四人ともフードで頭と耳を覆う。指は手袋の中でもかじかんで痛い。乾く唇を舐めるとさらに乾いてピリピリする。すでに頬はこわばっている。往路よりはるかに厳しさを増した袋を励まし合いながら確かな足取りで戻った。時々前方に顔を出す熊野灘の景色はこちらの寒風と底冷えを知らぬげにいとものどかだった。遅い。弟と大戸平小道口に戻って数分経った。さらに待つ。先ほどまで、信やんと妻は、寒い中ではしゃいでいたはずだ。絶えず笑い声が聞こえるから、安心して前を進んできたのだった。まさか、道に迷うはずはない。斜面へ落ちるはずもなく、転んで怪我をしたとも考えられない。弟は降りたその足で駐車場へ車を取りに行っている。おかしい。来た道を戻ってみることにした。と、愛も変わらずの笑い声が遠くに聞こえた。野いちごおいしいわよ。二人とも両手に余るほどそれを歯ごとに携えていた。口をもぐもぐさせながら、確かにおいしい。ほのかに甘くて優しい味。熊野の味ですね。妻の感想の通りだった。車に乗る前に、大戸平小道口で弟と写真に収まった。先日 M 君から40年近く前の写真を受け取ったが、その中の弟と二人の写真を意識して出会った。いつ会っても互いに年は関係ないが、こうして二つの写真を前にすると年輪を感じざるを得ない。僕は来年還暦、弟は孫がいる。予定よりかなり時間を費やしたが、14時6分の那智勝浦発臨時特急南紀に間に合った。かろうじて友人 Y さんに約束してきた土産寝ぼけ堂の滝の音は諦めざるを得なかった。名古屋でウイローを買ってひとしきり弁解することにしよう。山歩き第28話熊野古道終わり。